お正月の挨拶をしていない兄弟姉妹たち、明けましておめでとうございます、ね、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第4章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、最初に使徒の働き4章の36、37を読んでください。
キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
はい、人の働き公開説教、今日は16回目。前回は慰めの子と言われ初代教会で重要な働きをしたバルナバ、もう本名はヨセフについてお話をしました。バルナバは37節、畑を持っていたのでそれを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。レオドル兄弟、34、34から6まで読んでください。
彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従っておのおのに分け与えられたからである。
あ、そこまでしましょう兄弟姉妹、教会は愛の共有社会です。ですね。つまりお互いに分かち合う社会。この世のように一部の者が富や利権を独占する社会ではありません。ヨハネ第一の手紙3章17節にこうあります。世の富を持ちながら、兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。イエス様は富んでおられたのに、第一コリント8章9節の御言葉です。私たちのために貧しくなられました。つまりご自分のすべてを、命までも私たちに与えてくださいました。私たちは今イエス様の命、つまり永遠の命をいただいているのです。ですから私たちもお互いに分かち合うのです。第一ヨハネ3章16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。慰めの子と呼ばれたバルナバも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置き、そのお金は必要に従っておのおのに分け与えられ、彼らの中には一人も乏しい者はいませんでした。教会は愛の共有社会です。分かち合う社会だということです。今日は5章の1節からお話をいたします。で、踊る兄弟、5章の1節2節を読んでください。
ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。
はい、ところがですね、日本でも公事魔王師というように、神様が働かれるところ、悪魔はいつも隙を狙ってきます。アナニアは妻のサッピラと共に土地を売りました。アナニアとは主は恵み深い、サッピラとは美しいという意味の名前ですが、彼らはその名前に反し二人で共謀して代金の一部を残り、残りの部分を 土地代金の全部と言って人たちの足元へ置きました。はい、3、4節読んでください。
そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、打ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。
第一コリント12章に聖霊の9つの賜物が記されていますが、その中に霊を見分ける賜物と知識の言葉の賜物があります。霊を見分ける賜物はその人の内にある霊や思い、盗み、偽り、汚れ、貪欲などを聖霊様が知らせてくださり、知識の賜物は全く知らない情報を聖霊様が知らせてくださいます。ペテロにこの賜物が与えられました。ペテロはアナニアを見て言いました。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。4節、それはもともとあなたのものであり、打ってからも持ってきても持ってこなくてもあなたの自由になったのに、なぜこのようなことをしたのか。アナニアはサタンのささやきに乗ってしまいました。悪魔は、全部捧げることはありませんよ、自分のためにいくらか取っておき、これが土地を売ったお金全部だと言いなさいとささやいたのです。兄弟姉妹、今日サタンが使う戦法はささやきです。ですね。人間はコロッとそれに負けてしまいます。人が罪を犯すとき、このささやきに乗ってしまうのです。誰も見ていないから、ね、一回だけだから、みんなやってるから、そして人は罪を犯していくのです。ですね。兄弟姉妹、人を欺いても神様を欺くことはもう絶対に決してできません。神様は全てをご存知でありですね、見通しておられます。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。はい、5節6節読んでください。
アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いていたすべての人に非常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。
アナニアはペテロの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。その場ですぐさま死んでしまいました。明らかに神様の裁きです。単なるショック死ではありません。神様は聖なるお方、神様に対するですね、聖なる恐れというのはとても大切です。ですから神様のものに手をつけたり、神様の領域に入らないように気をつけましょう。例えば人を裁くということは神様の領域なのです。ですから私たちはその領域に入ってはいけません。人を裁いてはいけないのです。それは神様の主権の問題、神様の領域に入らないように、また神様のものに手をつけないようにしましょう。青年たちは、教会の若者たちですね、死体を包み運び出して葬りました。はい、で踊る兄弟7、8節読んでください。
3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。
3時間ほど経って妻のサッピラがこの出来事を知らずに入ってきました。ペテロは彼女に言いました。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか、私に言いなさいですね。ペテロはここで彼女に悔い改めのチャンスを与えています。正直に言えば、そしてイエス様の前に悔い改めれば許していただけます。第一コリント1章の9節もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。7節しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。しかし彼女はこの悔い改めの機会を自ら放棄してしまいました。はい、その値段です。はい、 9から10読んでください。
そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。
ペテロはサッピラに言いました。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女もまたたちまちペテロの足元に倒れ、夫アナニアのように息が絶えてしまいました。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬りました。11節読んでください。
そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。
はい、このことが教会の中に知れ渡ると、聞いた人すべての人たちに非常な恐れがですね生じました。初代教会は素晴らしく神様の働きがあり成長しましたけども、反面神様の清さというのもですね、本当に強いものがあったのです。小さな罪も神様はお認めにはなりません。今日はこのところより3つのポイントからお話をいたします。第1のポイント、私たち人間は誰でも弱さというのを持っているということです。サタンはそこに付け入ります。このアナニアとサッピラのですね、ケースとよく似たケース、問題が旧約聖書にあります。そこを見てみましょう。ヨシア記6章を開いてください。では、踊る教師。最初にヨシア記6章の20節だけ読んでください。
そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるやら、上げるや城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。
ここはエリコの戦いのところです。イスラエルの民は主なる神様の導きと助けによって堅牢な、到底イスラエル軍の力では落とすことのできないエリコの城を攻撃し、町を攻め取りました。その時ヨシアはイスラエル軍に神様からの一つの命令を与えていました。はい、18節読んでください。
ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないために、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。
ここに聖舌と、まあ、聞き慣れない言葉が出てきますけれども、聖舌とは神様が断ち切れとおっしゃることです。ですね、それを聖舌と言います。ですね、聖という言葉はもともとハギオスですね、分離するとか区別するとかいう意味。それを区別してですね、滅ぼしてしまいなさい、ね、立ってしまいなさい。でこれが聖舌です。聖舌のものに手をつけてはいけない。すべて殺しまた処分しなさい。つまりエリコにあるものをすべて聖舌せよというのが神様の命令です。ところが、はい、7章の1節を読んでください。
しかしイスラエルの子らは聖舌のもののことで不審の罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子ザブティの子であるカルミの子アカンが聖舌のもののいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。
イスラエル軍の兵士の中の一人アカンが立ち滅ぼすべきもののいくらかを取って自分のものとしてしまいました。その結果どうなったでしょうか。はい、7章4号を読んでください。
そこで民のうちおよそ3000人がそこに登ったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼らの中の約36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリウムまで追って下り坂で彼らを撃ったので、民の心がしなえ水のようになった。
次にイスラエル軍は小さな町アイを3000名で攻撃しますが、なんとイスラエル軍は敗北し、36人が撃ち殺され、イスラエル軍はアイの人々の前から敗走しました。ヨシュアが主なる神様の前に、ね、嘆き祈ると、神様はイスラエルに神に背いて罪を犯した者がいることを知らされました。はい、7章の11節読んでください。
イスラエルは罪を犯した。現に彼らは私が彼らに命じた私の契約を破り、聖舌のものの中から取り盗み偽って、それを自分たちのものの中に入れさえした。
飛んで13節読んでください。
立て、民を清めよ、そして言え、あなた方は明日のために身を清めなさい。イスラエルの神主がこう仰せられたからだ。イスラエルよ、あなたのうちに聖舌のものがある。あなた方がその聖舌のものをあなた方のうちから覗き去るまで敵の前に立つことはできない。
イスラエルの中に神に背いた者がいる。聖舌すべきものを自分のものとした者がいる。そのものを取り除かない限り、あなた方は勝利はない。敵の前に立つことはできない。ヨシュアがイスラエルの軍すべてを集めると、主なる神様はその中から一人の人物を得り分けられ、はい、18節読んでください。
ザブディの家族を男一人一人進み出させると、ユダの部族のゼラフの子ザブティの子カルミの子のアカンが取られた。
ユダ族ゼラフの子ザブディの子アカンが取り分けられ、ヨシュアがですね、アカンに問いただすと、彼は自分の罪を告白いたします。はい、19節読んでください。
そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。
はい、そして20、21を読んでください。
アカンはヨシアに答えて言った。 本当に私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい外套1枚と銀200シケルと目方50シケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。
アカンは神の言葉を聞いたにもかかわらず、実際戦いの現場で美しい街灯や銀や金の延べ棒があるのを見て欲しくなり取ってしまいました。まさに目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢。エデンの園で蛇がエヴァを誘惑したのと同じです。そこで女エヴァが見ると、賢くするというその気はいかにも好ましかった。それでその女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べたですね。食べるによく目にしたわしく賢くするような木でした。兄弟姉妹、私たち人間は誰でも人間的な肉の弱さというのを持っています。ある人は異性に、お金に、食べ物やお酒に、またギャンブルに、また権力にですね、上に立ちたいという願望、人からよく思われたいという願望ですね、そういう願望を持つ人もいますし、何か人に頼まれると、断ることのできない人もいます。誰でも人間的な弱さというのを持っているのです。サタンはその弱さにつけ込んで、ささやき、誘惑し、罪を犯させます。罪を犯すと、あなたの霊性、神様との関係が弱くなりですね、霊性はダウンします。それゆえ私たちはいつも主の祈りで、私たちを試みに合わせないで、悪からお救いくださいと祈るのです。第二のポイント、あなたの内なる人を裁きなさいということです。はい、じゃあヨハネ第一の手紙3章に移ってください。で、踊る兄弟、ヨハネ第一の手紙3章の21-22を読んでください。
愛する者たち、もし自分の心に責めなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にいたしましょう。21節からです。はい、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。クレシマイ、神の御霊、聖霊様の働きは、私たちに罪を示してくださることです。そのお方は、このようにこの世の罪を示すと書いてあります。私は前に説教でこう語りました。皆さん覚えているでしょうか。クリスチャンにとって最大の罪は何でしょう。ですね。それは鈍感だと言いました。聖霊様が、神様が語っておられるのに気づかない、ね、私たちが神様の御心に背いて罪を犯すと、聖霊様はですね、私たちに警告されます。 それは罪ですよと、神様の御心でありませんよと、私たちの心を責められるのです。ですね。巨霊姉妹、聖霊様に責められることは良いことです。ですね。それに対して鈍感にはならないでください。聖霊様に責められたらですね、素直にその、促しに従いましょう。当然アナニアやサッピレアアカンにもその責めがありましたけれども、彼らはですね、無視してしまいましたね。21節、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができるとあります。で、そして聖霊様は私たちをですね、悔い改めへ導いてくださいます。私はこのような体験があります。1993年4年頃ですね、もう20年以上前ですけれどもね、日本に南米アルゼンチンからカルロス・アナコンディアという伝道師が来ました。皆さんご存知でしょう。私は何度かそのクルセイドに参加をいたしました。あるクルセイドに参加し、聖霊様の本当に強い満たしを受けですね、家に帰ると、それから聖霊様は私が過去に犯し悔い改めていない罪を示されました。あなたはまだこのことを悔い改めていません。で、一つ示されて、ああそうです、イエス様この罪を犯しました、許してください、あなたの血で清めてくださいと祈ると、また別の罪が示されるんですね。で、それを悔い改めると、また今度違う罪がですね、示されてですね、私を2ヶ月間悔い改めしましたですね。聖霊様は私の心を探ってですね、大掃除をしてくださいました。ね、一つ一つ神様の前に犯した罪、もう忘れてしまった何十年も前の罪もですね、全て聖霊様はご存知です。それを一つ一つでね、悔い改めに導いてくださいます。はい、ヨハネ第一の手紙の一章を開いてください。では踊る兄弟、私の言う順番で読んでください。ヨハネ第一の手紙一章のまず8節です。
もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。
私は罪を犯していないというなら、あなたは嘘つきですと聖書に書いてあるんです。ですね。真理はあなたのうちにはありませんって書いてある。だから私たちはその成長の過程でですね、誰でも罪を犯すのです。ですね。はい。で、9節読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
はい、そんで次に7節読んでください。
しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
兄弟姉妹、アナニアやサッピラの問題、アカンの問題は他人事ではないということです。私たちもそのような弱さを持っているということです。そしてその弱さにサタンは乗じて私たちに罪を犯させるということです。犯した罪はどうしたら取り除くことができましょう。ここに罪は告白しなさいって書いてあるんです。で、イエスの血を仰ぎなさいって書いてあるんです。で、完全に清められます。一度悔い改めの祈りを祈ったら、二度と祈る必要はありませんですね。一度祈れば完全に清めていただけます。例えば、イエス様、私はかつて何年前、ね、盗みをしました、人のものを取りました、そのことを告白し悔い改めます、どうぞあなたの十字架の血で清めてくださいとですね、いや告白して祈るのです。 罪は決して神様の前に忘れ去られるということはありません。もう昔のことやけ神様も忘れてらっしゃるでしょうとはいかないわけです。日本人のように水に流すということもありません。イエス・キリストの十字架の血だけがあなたのすべての罪を清めますし、十字架の血によって清められない罪は一つもありません。私はこんな悪い罪、ひどい罪を犯したんだから、とても私は許されないというのは不信仰です。イエスの血によって許されない罪は一つもありません。しかし血をですね、受け入れなければ罪の許しもありません。すべて血なのです。ですね。血によってすべてのものが清められると。血を流すことなしに罪の許しはありませんと聖書に書いてある通りです。そして具体的に人に対して何か悪いこと罪を犯したならば、その人のところに行ってですね、謝罪しましょう、もしくは弁償しましょうですね。これがですね、悔い改めを完了することです。はい、第3のポイントに移ります。あなたは自分のメンターを持ちなさい。伝道者の書4章を開いてください。はい、じゃあ踊る兄弟、伝道者の4章の最初に9節10節を読んでください。
2人は1人よりも勝っている。2人がロークすれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。
まあ、このところはよく夫婦のこととして語られますけれども、兄弟姉妹、皆さんがイエス様の弟子として成長していくためにどうしても必要なこと、それはあなたは自分のメンターを持つことです。メンターとは皆さんがイエス様の弟子となるために助けてくれる人です。ここに9節、2人は1人より勝っていると書いてあります。2人がロークすれば良い報いがあるからだとあり、実節には一人が倒れたとき、もう一人の人が起こしてくれるとあるのです。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだというんです。あなたはですね、自分の弟子としての歩みを一人で歩むのではありません。あなたのメンターとなってくれる人と一緒に歩むのです。でなければあなたが倒れたとき、誰も起こしてくれる人がいません。また倒れないようにあなたにアドバイスしてくれる人が必要なのです。ね、はい、で踊る兄弟、12節読んでください。
もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。
はい、もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。次にこう書いてある。三つ寄りの糸は簡単に切れないって書いてある。皆さんはですね、毛利元就公の三本の矢の教えはご存知でしょう。ね、三人の兄弟がいたときに、一本ずつでは折れやすいけれども、三本束にすれば折れないと、三人で力を合わせようというですね、元就公の教えですけれども、三つ寄りの糸、糸を三つ寄ったら簡単に切れないとあります。アナニアとサッピラは2人でしたがですね、罪の誘惑に立ち向かうことができませんでした。どうしてでしょう。三つ寄りになっていなかったからです。夫と妻、そしてもう一人はイエス様なのです。イエス様が夫婦の間に入ってくださるならば、その糸は簡単には切れない。アナニアとサッピラは警告を与えてくださる聖霊様も拒んでしまいました。メンタリングもですね、あなたとメンターとイエス様です。三つ寄りです。私はメンタリングをするとき、聖霊様、今日誰々兄弟とメンタリングをします、どうぞ助け導いてください、 兄弟に必要なこと、最善なことは何か教えてくださいと、よく祈ってメンタリングに向かいます。兄弟姉妹、この世は本当に誘惑に満ちています。ですね。それはイエス様の弟子に対しても同じです。イエス様自身も誘惑を受けられました。ですね。ルカ17章の一節において、イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。ですね。誰にでも誘惑は来る。このつまずきは下にですね、別訳ではあるいは罪の誘惑とこう書いてあります。しかしだがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。誰にでも誘惑は来ます。誘惑のない人でね、来ない人はいません。悲しいことに多くのキリスト教会の指導者やですね、牧師が誘惑に遭い罪を犯し、もうその働きから去っていきましたし、多くのクリスチャンがですね、誘惑に負けて、ね、神様の恵みの座から落ちてしまいました。アナニアサッピラのように。誘惑に勝つ方法、第一、自分の弱さ弱点をすること知ることです。決して自分は強いなどと思わないでください。あなたは弱いのです。ですね。すぐコロッと巻いてしまうのです。その弱点をサタンは知り尽くしているということです。でそこにささやきかけてくるということです。ですね。サタンはあなたよりもあなたのことを知っています。ですね。あなたの弱点を知っています。で皆さんを落とす方法を知っているわけです。だから皆さんは自分一人ではサタンに立ち向かい勝利することはできません。まずそのことを知ることです。つまり自分には助けが必要だということを知ること、弱さを認めることです。2番目、小さな罪でもですね、聖霊様に示されたらすぐに悔い改めることです。聖霊様は私たちに警告を与えてくださる霊です。すぐに悔い改め、イエス様の血潮を仰ぎましょうですね。全ての罪は血によって清められます。そして3番目、一人で立ち向かわず、メンターの助け、メンターと聖霊様の助けを受けることです。ですね。どうぞあなたの人生におけるですね、あなたの成長を助ける、助けてくれる、あなたが相談できるメンターを必ず持ってください。兄弟姉妹、信仰生活で第一に大切なこと、それは最後まで完走することなのです。ですね。走り抜くことです。どうぞ誘惑や試みに遭い、途中で脱落することがないように、メンターを持ち、聖霊様の御声に耳を傾ける兄弟姉妹となりますように。イエスの御名によってお祈り祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。今日は人の働き公開説教5章のアナニアとサッピラのところから語りました。兄弟姉妹、これは人事ではないということです。アナニアとサッピラだけの問題ではない、自分の問題だということです。というのは誰でも弱さを持っており、誘惑に遭うからです。アナニアとサッピラはこの誘惑に負け、サタンの声に耳を傾けてしまいました。家に彼らはその場で死んで葬られてしまいました。聖霊様が働ければ働けるほど、清さというのが私たちに求められるわけです。どうぞ内側を本当に清くしてください。小さな罪でも悔い改め、清いものと変えられていきましょう。今日の御言葉を覚え、1分間自分の口で祈ってください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ自分の口で告白し祈ってください。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。御言葉をありがとうございます。私たちは誰でも弱さを持っており、誘惑に